ここからはまたらじをお送りします。またらじ、この時間は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。このまだラジは、名前はまだまだない会議、略してまだ会のラジオ版です。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというまだ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組です。今日のゲストなんですけれども、1月のまだ会に登壇された小大生のお二人、小樽商科大学の大学生のお二人ですね。ただ実はこれ収録でこの後お送りをいたします。収録はお二人の学生さんの都合もありまして、2月上旬に行いました。少し前にやった収録なんですけれどもね、マジプロという本気という漢字にカタカナのプロと書いてマジプロと読ませるんですが、小樽の活性化を本気で考えてくれた学生さん2人のプランをお聞きいただければと思います。それではインタビューをお聞きいただきたいと思います。それでは今日は、お二人のゲストに来ていただきました。本来まだ会自体に出ていただいたのは4チームが今回はね特別に出てくれたということなんですけれども、どうしても2チームの方は今日はご参加できないということで、2チームのそれぞれ代表の方に来ていただきました。では自己紹介をお願いします。
小樽商科大学1年商学部の加藤かなむです。
はい、よろしくお願いします。そして
小樽商科大学1年商学部の宮田寛治と申します。
はい、今日は加藤さんと宮田さんお二人とお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずまだ会に登壇した順番でということで、加藤さんからお話聞いていくんだけど、なんかもともと聞くと加藤さんと宮田さんは同じサークル？
そうですね、同じサークルで
仲良し。
はい、
仲良
しです。
はい、そうですか。そして2人とも、今回マジプロに参加しているということでまだ会に登壇したんだよね。
はい、そうです。
まずちょっとどうでしょうね、市民の方でもマジプロって何なの、本気で、カタカナでプロと書いてマジプロと読ませるんですが、マジプロって何なのっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっと簡単にマジプロについてどちらかから。はい、では宮田さんお願いします。
はい、マジプロとは本気で小大生が小樽のことを考える、そして、企業団体、小樽の企業団体と共同して、地域解決型プロジェクトに取り組もうというような、プロジェクトとなっております。
はい、はい、本当に地域密着で小樽のために何ができるかみたいなのを真剣に考えるみたいなね、そんな、授業でありプロジェクトであるということだと思うんですけど、加藤さんも宮田さんもそもそもなんでマジプロに参加しようと思ったのか、加藤さんどうですか？
自分はまずマジプロを知ったきっかけが、大学探しの時に小樽商科大学っていう大学を見つけて、そこでやってる企画っていうか、授業どんな授業やってるんだろうなっていうものを見た時に、マジプロっていうものを見て、それでそのプロジェクトを見て入りたいなって、その地元企業と一緒に何かをやるみたいな、地元のために何かやるみたいなことは結構独自のプロジェクトだと思うので、そこに魅了されて入学して、でそれでプロジェクトやったっていう感じです。
加藤さんなんと出身がどちらでしたっけ？
新潟県です
ね、新潟から、ですから関東圏だっていろんな、大学がある中でいろいろ調べた中に商大のこのマジプロっていう授業があるプロジェクトがあるって知って、それでわざわざ、小樽商大に入ってくれたということで。
そうですね、
嬉しいです。小樽市民を代表してありがとうございます。
こちらこそお世話になってます。
はい、そうですか。じゃあ宮田さんは？
はい、私も実は道外出身で、私兵庫県出身なんですけれども、日本の端っこ、兵庫県からは一番遠い県、北海道に来たわけで、せっかくならやはりこう北海道ならではの、学習であったり、勉強をしたいということで、この地域密着型の授業マジプロを取ったというのが、背景になります。
いや、なんか2人とも真面目だよね、本当ね、素晴らしいと思う。ね、大学生、もちろん勉強するために大学入るんだけど、さらにこの地域と 一緒に何かをやるっていうところにちょっとこう魅力というか喜びを感じて2人ともマジプロに関わっているということで、とはいえ今回たまたまというかテーマは全然別のテーマで取り組んでいるってことだよね。
そうです、
はい、ではまずは加藤さん、はい、今回マジプロどのようなテーマでこう取り組んだんでしょうか。
と私たちは魂を揺さぶる瞬間を作りたい、うん、朝里川温泉スノーシューツアーというテーマで活動していました、うん、内容としては、うん、朝里に来てくれた観光客の方にとスノーシューを楽しんでもらって、うん、でその方たちに温泉を楽しんでもらうことによって、うん、その朝里独自の朝里の特色である温泉を楽しんでもらうことによって、うん、と価値観の変わる瞬間を作ってもらえる場所にできるのじゃないかっていうのでやりました、う
ん、はい、まあ、まずはその朝里川温泉地域、ね、やっぱ当然朝里川温泉という地名だから魅力の最大の魅力は温泉なんだけど、はい、その温泉とスノーシューを今回組み合わせてということですね、はい、まずこの、まあ、温泉は分かるんですけど、なんでこうスノーシューにしたんですか。
スノーシューにした理由は、うん、その自分たちの根幹にあったのは、うん、その温泉をの価値を最大化するためにその寒いところから熱い温泉に入ることによって、うん、すごい緩急がついて、うん、その価値観の変化にできると思ったんで、いろいろそのアサリでできるアクティビティとか、うん、と自分たちでこういうアクティビティいいんじゃないみたいな提案しようって考えてやってきたんですけど、うん、と一番スノーシューがと自分たちのテーマっていうか、うん、自分たちのやりたいことに合っていたし、あとその誰でもできるアクティビティであって、うんうんうん、しかもアサリで実際にやってる事業者さんがいるっていうことで、うんうん、自分たちやらせてくださいっていう感じでやったっていう感じですね、
うん、今回あのアサリガ温泉のウィンケルビレッジさんにもご協力いただいたりしてるんですもんね。
はい、
はい、ちなみに宮田さんはスノーシューしたことありますか。
ないです
ね。ないですか。
スノーシューないです、
ね、まあ、ただ、まあ、要は寒食でしょ。
そうです、
あの雪にあんまりズボッと埋まらずにこう雪道を雪原を歩くことができるっていうものですけれども、私はね家に持ってるのスノーシュー、なんかあの結構山側に住んでるんで、はい、時々使えますよ、普通に。
そうなんですね。
ね、あれがあるとこう普段歩けないようなところを行けたりとかね。
そうです、森の中とか山の中とか、
ね、
そうですね、すごい急斜面なのに登ってみたら、うん、なんかこんなところ歩いてたのみたいな景色楽しむことができます、
ね、
こ
う夏場では歩けないような場所、行けないような場所もスノーシューで冬だと行けちゃうみたいなねところもあります。ぜひ宮田さんもいつか、ね、
はい、
このスノーシュー体験していただきたい、
はい、ぜひやってみたいと思います、
ね、はい、本当でも加藤さん言うようにスノーシューだったら、まあ、小学生とかね、
はい、
ちっちゃい子でももちろんできるし、はい、おじいちゃんおばあちゃんだって歩こうと思えば歩けるもんね。
そうですね、
うん、じゃあ本当にいろんな世代の方ができるということですけど、今回はこのスノーシュー、そしてまあ温泉を加えたそのプロジェクト、なんかできれば外国の方に体験してもらいたいみたいな感じですか。そうですね、
自分たちの目的、本来の目的がこのプロマジプロの目的が、
うん、
自分たちは朝里川温泉のアドベンチャートラベルの推進っていうのをテーマにしていて、
うんうん、
でまずアドベンチャートラベルっていうのは、異文化体験とアクティビティと自然を組み合わせのうち2つの要素を組み合わせた旅行形態で、主に欧米とか、
うん、
そういうところで主流とされている旅行形態なんですけど、
うんうん、
でそれをアサリでできないかっていうこと でその時にその大きいターゲットである外国人の方をアサリでやって、うん、アサリに来てもらって、そこでアドベンチャートラベルをやろうっていう、それでアサリの、まあ、観光地化じゃないですけど、
うん、
アサリにもたくさん来てもらうみたいな感じでやってます。
いや特に、まあ、今今日これ収録はね2月1日に収録してるんですけど、冬になると特に外国人観光客の方多いでしょ。
多いですね。
みんな何しに来るって雪見に来るわけですよ、うん、ねえ、だからこれスノーシューだとすごい雪にもう間近に、うん、ね、
そうですね、
気軽に触れられる、すごいいい体験だもんね。もともとじゃあ今、まあ、ウィンケルさんなんかでスノーシューこのアクティビティやってるやつはやっぱり人気なんだ。
そうですね、外国人の方もたまに来るって言ってましたね。
そうですか。そこにさらにこの寒い 中からあったかい温泉に浸かることでより、
そうです、
価値観としては最高にこう楽しんでくれるというか、う、喜んでもらえる瞬間になるんじゃないかと。
そうです、
いうことですね。でこれ実験というかするんでしょ。
実験を、そうですね、うん、2月3日4日5日に実際に観光客の方が募集したら来てくれるという方がいたので、はい、その方たちにモニター開催をしようかなって思います、う
ん
う
ん、はい。まあ、今日2月1日収録日ですけれども、まもなくだね。
そうです。
どうか、加藤さん。
いや、緊張してますね。
ねえ、
一人も日本人の方が、まあ、該当の方はいるんですけど、うん、温泉入るときに関しては自分たち3人チーム3人日本人で観光客の方と一緒に体験するみたいな感じなので、うんうん、すごい英語喋れるかなとかちゃんと説明できるかなとか、怪我とかしたらどうしようとか、いろいろ悩みはあるんですけど、
う
ん、まあ、やってみなきゃ分かんないと思うので頑張りたいと思います。
そうですね、まあ、安心安全の部分だけはなんとか、ね、確保できるようにしつつ、あとはもう英語とかはもうなんとか、もう出川イングリッシュみたいな感じでもいいから、ね、なんとか通じるっていう、その情熱でカバーというところですね。
パッションで頑張ります
わかりました。でその モニターイベントが終わったらどうするんですか。
その後アサリガワ温泉組合の方にお話しに行って、うん、自分たちがやった結果というか、自分たちがモニター開催してみて、アサリにはどういうものが求められているかとか、うん、アサリになんで来るのかっていうのを深く定性的に調査していって、それを発表させていただきたいなっていう感じに思っています。
いや、アサリ川温泉組合の方も正大生がこうやってマジプロでね、アサリ川のこと考えてくれて、で、まあ、モニターイベントもやって、その結果どうなったかっていう、そこをフィードバックくれたら嬉しいと思うよ。
そうですね。
ね、でそれでもし、あ、これニーズあるなってなったら本当に事業化しようかなみたいな。
そうですね、ニーズがあって、ちゃんと、まあ、自分はチャンスがあればやりたいなとは思ってるので、
うん、
そうですね、事業化してアサリ川の冬を盛り上げたいなって。
で結局今ってほらオーバーツーリズムも小樽言われてるじゃない、
はい、
それってやっぱ駅周辺に固まってるっていうのもあるじゃない、
はい、
まあ、せいぜい天狗山に行くとかね。これ結構こう雪を楽しみに外国人の方アサリ川温泉に流れてくれたら、もしかしたらオーバーツーリズムも若干解消されるじゃない。
まあ、そうですね、分散っていう意味で、
ね、
ですね、アサリの方に来てくれれば、
ね、よりアクティブに楽しみたい方はアサリ川温泉にとかっていう感じで ね、
自分たちの、まあ、目標みたいな感じとしては、うん、アサリ川温泉地域を来てくれた方の価値観に変化を与える場所にするっていう、うん、その運河周辺とかは運河を見るっていう受動的な体験だけど、
うんうんうん、
スノーシューするとか温泉入るっていうのは能動的な体験で、それは価値観に変化をもたらすものだと思うので、
うん、
そういう場所として確立できたらなって思います。
そうだね、圧倒的な思い出になる体験だもんね。
そうですね、
ただ見て綺麗っていうのと寒かったとか、でもここ見て上がってったらすごい景色見れたとか、そしてその後あったまったっていうのは、やっぱりただ見るだけの体験とは違うもんね。
自分が、あ、そうですね、自分も実際自分のことになるんですけど、
うん、
自分一回シンガポール行ったことあって、
うんうん、
高校の海外研修 で、うん、でその時に実際にシンガポールの文化とかに触れて、こんな世界あるんだっていうことを知れたので、
うん、
その気持ちを観光客の方にも味わってもらいたいなって思ってこれを企画したっていうのもあります。
はい、わかりました。宮田さんどうですか、他のチームのこういう話を聞いて、またちょっとなんか、なんでしょう、面白いなっていうふうに思うことありますか。
いや、本当に面白いですよね。なかなか私も先ほども申しました通り、兵庫県出身ですので、うんうん、まず雪に触れることがないんですよね。
積もることはないんだっけ、兵庫。
積もることはめったになくて、3センチ降ると大騒ぎ、
うん、だよね、きっとね、
になりますね。なので雪に触れるといった体験だけでも、うん、まあ、私も含め海外雪の降らない国から、うん、来てる観光客の方にとっては、うん、とても貴重な体験になるのではないかなと思っております。
本当だね。雪明かりの道っていうイベントもね、2月にありますけど、その時やっぱ関西圏の人多いのよ。だからやっぱりあんまり降らないとかね、積もったところを体験したことがないっていう日本の方にとっても、このね、アクティビティは今後ね、人気になっていけばいいですよね。
そうですね、
わかりました。でこの、まあ、マダ会っていうのは、まずこう加藤さんたちがプレゼンした後 ブレストの時間もありますけど、ブレストのテーマはどういうテーマにしたの？
ブレストは、自分たちのやりたいこのスノーシューツアーを事業化するためにはどうすればいいかっていうのを議論させていただきました、
はい、なんか面白いアイデア出ましたか？
自分たちは、半日でやろうかなっていう、このイベントっていうかツアーを半日でやろうかなって思ってたんですけど、それを1日にした方がいいんじゃないかっていう意見だったり、そのくるみ茶をと普及じゃないですけど、くるみ茶についてとプレゼンした班もあったので、そこと組み合わせてみたら、日本の文化、アサリの文化、そうなめツアーみたいななるんじゃないみたいな提案もあって、すごく面白かったです。
あとくるみって、あのナッツみたいなくるみってことでしょ？
そうです。
それのお茶ってあるんだ。
あるってプレゼンしてましたね。
へー、いや今日ね来れてないのが残念ですけれども、じゃあそのくるみ茶とこのアクティビティをまたコラボすれば、
はい、
よりアサリガン温泉を満喫し尽くせると。
そうですね。
楽しみだね。
楽しみです。
そうだよ、だって寒い中にあったかいくるみ茶飲んだらさ、体にも多分いいんだろうし、はい、温まるし、最高ですね。
最高です。
わかりました。そんなアイデアも出たということで、結局じゃあマダカイに出てみてどうでした？
自分はマダカイ参加初めてだったんですけど、実際にアサリっていうか小樽にいる大人の方からフィードバックだったり、ブレストを通して、そのこうしたらいいんじゃないみたいなのをもらえたので、結構すごいいい機会だったなって思います、
ね、いつもこう関係してない人からのフィードバックってまた面白いよね。
そうですね。
第三者的な感じでね、
すごく価値のある時間になりました。
わかりました。はい、じゃあぜひまずは2月3日からのねモニター、イベント、これが成功することを願ってますので、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、では宮田さんお待たせしました。
はい、
はい、宮田寛治さんですが、宮田さんは兵庫出身でね、先ほど言ってましたけれども、今回はどういうテーマでプレゼンしたんでしょうか？
はい、まずですね、私の、活動したフィールド地域が、宿津になります。
はい、
小樽水族館がある場所になるんですけれども、私もその宿津で普段ヨットに乗っておりまして。
おっと、かっこいい。
はい、
はい、
商大のヨット部、体育会ヨット部に所属していまして、夏の間はですね、週に5日4日、
そんなにヨット乗ってるの？
はい、はい、ヨットに乗っていまして、はい、宿津の海で、はい、存分に体を動かしているのですが、
はい、
そんな宿津の地域で、ヨットの魅力を広めようというような活動をやらせてもらいました。
はい、なんかプレゼンのテーマの中に海の学校っていう言葉もあるけど、いわゆるよくホタテとかさ、なんか宿津の食を学ぼうみたいなね、海産物学ぼうってやってる海の学校さんと、まあ、コラボというかしたってことですか？
そうですね、はい、小樽市の宿津さなげ会さんがですね、運営されている小樽海の学校なんですけれども、去年もですね、夏秋で今年も、1月にと、4月にですね、開催される予定なんですけれども、私も過去にですね2回ほど運営のスタッフとして参加させていただきました、なんですけれども、そのスタッフとして参加している中で気づいた点なんですけれども、海の学校で扱われている内容が、ウニであったりシャコ、ニシン、海藻とですね、これすべて食に関することなんですよね。
そうだよね。
はい、しかしながら、この題名にもある通り、その小樽の海の学校ですので、海の魅力は必ずしも食だけではないですよね。はい、そのうちの魅力の一つが、マリンアクティビティ、つまりヨットだと、
はい、
はい、思いまして、どうせなら食だけではなくてですね、プレジャーとしての海の魅力を広めれたらなと思って、そういったイベントを企画させていただきました。
はい、もう週 4,5 日ね、もうヨットと宿津に親しんでいる宮田さんとしては、これはもう食だけじゃもったいないぞと、宿津を楽しむにはヨットも楽しんでほしいということで企画したということですね。で、これなんか去年もヨット体験会したんですか？
そうですね、去年の10月の12日ですね、ヨット体験会、試験的になんですけれども、開催させていただきました。
これどんなことを具体的にしたんでしょうか？
はい、まずはですね、 実際に海に出ることはないんですけれども、うんうん、海に落ちる心配なくヨットに乗ってもらう。
へ
ー。ヨットの、まあ、動作といいますか動きなんですけれども、うんうんうん、その船から体を大きく身を乗り出して、うん、
はいはい、
こうダイナミックな動きがあるんですけれども、うんうん、そういったことをですね、こう安全に配慮した上で、うん、こう皆さんにこう参加者に体験していただくというような内容、またはですね、実際 の, そのヨットを参加者にこうスケッチしていただいて、うん、そのスケッチをもとに、自らこう船体を削り出して発泡スチロールのを削り出して船体を作り、そしてこう砲を立てて模型を作っていただく、
はい、
というような企画もやらせていただきました。
面白いね。で、その、
はい、そうですね、その模型も実際にその持ち帰っていただいて、うんうん、水に浮かべていただいて、うん、こうハンディファンかなんかでこう風を当てていただくと、はいはい、しっかりと走るようになっていますので、
面白い、
はい、こうヨットの仕組みをですね、こうそうやってこう理解していただく、理解していただけるようにですね、そういった企画をやらせていただきました。
面白いね、はい、ちゃんとそれでなんか、まあ、小さいかもしれないけれども構造はよくわかるもんね、ヨットのね。
はい、そうですね、
はい、わかりました。ちなみに加藤さんはヨット経験はありますか？
ないです。
ないよね。ヨットってなかなか乗ったことある人ってそんな気軽に乗れるような船じゃないもんね。
そうですね。
ねえ、私も船は、まあ、小樽に長いですからいろいろ乗ってますけど、クルーズ船ももちろん乗ってる、普通のちっちゃい、なんだクルーザーっていうかも乗ったことあるけど、ヨットだけは素人がなんか気軽に乗れるものじゃないってイメージがありますけれども、でも、まあ、陸で安全に配慮した上で試乗もしてこうちょっと動作を学ぶみたいなことをしたと。
そうですね。
面白いな。で、じゃあこれからそういうイベントを何度もやっていこうっていうことですか？
そうですね、うん、その試験的になんですけれども、はい、開催させていただいた内容を、うん、今年度ですね、今年度の夏あたり以降に、もっともっとこうブラッシュアップして完璧に実施できるような体制を作ろうというのが、はい、今の目標になっております。
はい。
で、そこのそのイベントに合わせてですね、うん、プラスアルファで、うん、やっぱりこう実際に海に出ていただきたいということで、うんうんうん、こう別のヨットではないんですけれども、うん、こう安全に配慮した形でこう 参加者の皆さんにこう祝津の海の方から、うん、こう祝津の陸、
うん、あ
の
町並みを見るみたいなね、はい、
町並みであったり、あの、うん、崖断崖絶壁、うんうんうんうん、ああいった景色をですねこう見ていただくというような内容も現在検討中 です、ね。
まあ、観光の方はもちろんですけど、小樽市民でも海から小樽の街、その陸側を見るっていうことをやったことがない方もいらっしゃるので、すごい陸を海から見るっていうのはまたとても素晴らしい体験というか経験になるので、それはね市民にも参加してほしいよね。
そうですね、
はい、わかりました。そしてもう一つ壮大なプロジェクトを考えていらっしゃると、はい、いうことですが、それは何でしょうか？
はい、現在ですね、壮大になるんですけれども、皆さんご存知の北前船ですね、うん、北海道の歴史の礎となった、
はい、
北前船の航路、
うん、
大阪を出発して、うん、開門海峡をくぐり、北上して、最終地小樽、
はい、
北上していく回路なんですけれども、うん、その歴史的回路を現代のヨットを用いて、うん、全国の各大学ヨット部を駅伝形式で経由しながら、うん、最終地小樽を目指そうというような企画になっております。
本当にこうね、言葉で聞いただけでもすごい壮大だよね。
そうですね、なかなかちょっとピンとこない方多いと思うんですけれども、
すごい、はい、これをね本当にやっちゃったらこれ世界とかからもなんか取材来るよね
そうですね、駅伝形式で、うん、ヨットのこうイベントが実施されたというような記録は過去にないので、うん、
はい、聞いたことないです。
おそらく世界初だと思います。
すごいね、はい、ちなみに加藤さん、普通に正月やってる駅伝とか見たことある？
見てましたね、毎年見てます、ね、
あれ私はね若い時は全然興味なかったんだけど、 お父さんとかお母さんが見るのよ必ず正月。何が面白いのかなと思ってたんだけど、やっぱりある程度なんか、ね、私は年齢を重ねていくと見ちゃうんだよやっぱり。だから日本人って好きだよね、あのチームプレーというか。
そうですね、あのまさにおっしゃる通りで、うん、日本人チームプレー大好きなんですけれども、うん、少し補足させていただきますが、はい、ヨットの聖地フランス、まあ、西洋ですね、うん、あの辺りなんですけれども基本的にヨットを一人で乗るものとされているんですよね、はい、というのも、西洋というのは個人主義単独文化ですので、うん、一人でこう何かを成し遂げるというのが称賛される文化になっているんですけれども、うん、先ほどおっしゃられた通り日本人というのはこうある種の自己犠牲といいますか、うん、こうチームで一丸となってこう何かをこう成し遂げるといったことにこう感動を覚える、うん、まあ、民族といいますか、うん、そういった文化がありますので、うん、今回このプロジェクトに駅伝の要素、うん、バトンをつないでたすきをつないでというような要素を入れた、理由になりますね。
これ本当なんか感動だね。なんかどうやって、ま、バトンというかタスキが渡るのかもちょっと想像を絶するじゃない、ヨットだから どんな感じなのか分かんないし、そして本当にその大阪から出発してどんどん北上してまず小樽に来たっていうだけでも感動だよね、なんかね。
そうですね、それこそその西洋ではあの世界を一周しようといったようなレースもあったりするんですけれども、その、最終地ですね、ゴール地点ではですね毎年大きなお祭りが開かれていて、こうまさにその、こう参加者を選手をねぎらうという意味で、はいはい、大きなお祭りが開催されるんですけれども、うん、それと同じようなことがここ宿津小樽でも開催できたらなというふうに考えております。
しかもこう、ね、北前船だと寄港地寄港地で物買ってまたそれを次の寄港地で売るみたいな感じでしたけど、今回のこの海の駅伝プロジェクトではそういうなんか仕組みみたいなのもあるんですか。
はい、あのまさにおっしゃる通りで、うん、この企画にですね北前船要素と駅伝要素を組み込んだ理由になるんですけれども、うんうんうん、おっしゃる通り、昔ですね北前船が栄えた頃は日本海側、主に日本海側なんですけれども、さまざまな寄港地がその時にできた、うん、でその場所でたくさんの、物資物産 物がこう、行き渡って経済が回ったというような歴史があるんですけれども、うん、はい、その場でですね、大学生、大学ヨット部がこうバトンをつなぐために寄港するのですが、うん、はい、その場に合わせて、その場でこう物産展、北前船のこう商品をその場で売ったりだとか、うん、まあまあ、物じゃなくても、うん、なんですかね、まあ、単純にお祭りであったりとか、そういったこともできます、うん、でまたですね先ほど そのヨット体験会というような、ことも、うん、その場で開くこともできますし、
各寄港地でね、
はい、うん、そうですね、こう一括この一つのイベントで一斉にこういろいろな地域の経済を回すことができるというのが、うん、このイベントの、まあ、核心になっております、
ね、もう大体こう海にというか港にヨットが入ってきただけでもなんかうわーってなるじゃない、あの普通の船とはまた違うなんか美しさというか帆があるっていうのはねやっぱ素敵だなと思う。それだけで、まあ、なんとなく人はなんかワイワイという気持ちにもなるだろうし、それだったらせっかくならそこでちょっとしたイベント何か食べたり飲んだりできたり、その前の寄港地のものがそこで買えたりとかするとこれは盛り上がりそうですね。
そうですね、ヨットがこう寄港して、うん、学生がそこで活動する、うん、そこに市民が見に来て子どもも触れるというようなこう循環を作れれば、こうまあこう日本はこう海の国ですが、うん、なかなか海に触れることがない国ですので、こう漁業関係者だけの空間から、うん、こう市民みんながこう楽しめる空間へと、変えることができるのではないかなというふうに考えております。
しかもそのゴールがなんと宿津という小樽市民からするとすごいなんかもう嬉しいやらびっくりするやらという感じですけれども、これまあ、実現するとしたらいつ頃この海の駅伝プロジェクトはできそうなんですか。
そうですね、なかなか壮大ですので、うん、すぐにとはできないんですけれども、うん、まあ、来年頃には、うん、これに近いものが、できればなというふうに考えております。
すごい ごいわ。え、宮田さんも1年生なんだっけ。
はい、私1年生、
19歳です、ね、まだ2人ともね、3年間は正代に小樽にいるわけですから、2人がここにいる間にそんなプロジェクトが、ね、成し遂げられて、もう世界から注目の小樽みたいな、ね、しかも祝津が注目の場所になったら市民もびっくりですよ、ね、それが、ね、正代生の企画ということでますます、ね、盛り上がるんじゃないかと思います。はい、では、まあね、いろいろと そこに至るまでには、ね、やらなきゃいけない課題もいっぱいあると思いますけれども、宮田さん頑張ってください。
はい、頑張ります、は
い、いつぐらいから実際本当に自分 そのヨット部の活動としては始まるんですか。春から始まる、夏だっけ。
そうです、4月からシーズンが始まりますので、うん、4月シーズン始めで11月までですかね、はい、活動しております。その間に実施できればなと。
ヨット部の活動も日頃の活動もしながら、このマジプロのことにも取り組んでいくと。
はい、そうです。
じゃあもう加藤さんはその間に1回ぐらいでも、ね、体験に行かないと。
そうですね、乗せてもらいたいです、
ね、本当だよね。ヨットって何人乗れるものなの。大きさによるかもしれない。
そうですね、大きさに よるんですけれども、うん、普段私たちが競技用として乗ってるヨットは2人乗り。
あ、2人乗りなんだ。
なんですが、この企画で使用しようと考えていまするのは、うん、10人程度ですかね、
はいはいはい、
かなり大型のヨットになります、う
ん、そっか。10人はみんな何か動きが必要なの。お客さん的な人はいるの。
いや、基本的にはお客さんは
いないんだ。みんな何かしらの動作をして、はいはい、
そうですね、
動かしていくってことね、
はい、そうですね。ただ10人乗りといっても、10人全員乗る必要がなくて、だいたい3人だとか、
あ、はい、
少人数でこう運行することになるんですけれども、はいはい、やはりその大型のヨットの大きさが大きければ大きいほど、うん、やはり長距離移動には適していますし、うん、そうですね、スピードも出やすいので、そういった判断基準になってます。
じゃあ加藤さん、ただお客様気分では乗れませんので、これはもう操作も、
そうですね、
ちょっと覚えないと。
覚えて乗りたいと思いますね。
ね、駅伝プロジェクトもしかしたらね、自分も参加しちゃってるかもしれないですよ。ですね、いつの間にか。
そうですね、参加者として
ね、
手振って。
ね、
祝津からお届けをしようと思います。
わかりました。ちなみにこの、海の方のね、プレゼンではブレストテーマはどうだったんですか。何にしたんですか。
ブレストテーマ、そうですね、さまざまありましたが、うん、一番印象に残ってるといいますか、うん、盛り上がった内容ですと、うん、こうどのように、広告を打ち出してこのイベントを認知してもらうか、うん、そしてどのように、資金を集めるかといったところが、メインになりました、
うん、
出た案としましては、うん、ヨットはの方ですね、
うん、
ほにこうロゴ、スポンサーの企業ロゴを載っけて、
うん、
それでこう、広告料をこういただきながら資金を集めようみたいなことも考えました、う
ん、いいね、
はい、
面白いねそれ ね、 そうですね。正代生の活動にもなんかこう一役買えるし、かつそんなヨットの駅伝でね、自分のとこの店とか企業のロゴが出てたりとかしたら嬉しいよね。
はい、そうですね、30メートル40メートルぐらいの高さがありますので。
そんなに大きいんだ、はい、
デカデカと
乗
せることができます。
わかりました。ちょっとうちも飲食店やってるので、もしかしたらその時には、
はい、ぜひ、はい、よろしく
乗せるかもしれません。その時よろしくお願いします。わ、はい、かりました、まあ、じゃあそんな感じで前回1月のマダ会では2人ともプレゼンブレストに参加したということで、改めて宮田さんどうでしたか、そのマダ会参加してみて。
そうですね、やはりこう私一人ではなかなか思いつか浮かばないようなこう意見であったり、うん、こう感想をいただけましたので、うんうん、こうよりこう、この計画している企画が、
うん、
こう鮮明になったかなと思います、
うん、そうですか、わかりました、はい、では、お話としては以上になってきますが、加藤さん、なんか最後にこれだけは話したいとかいうこととかありますか。
まあ、自分たちは半年間マジプロとして活動してきて、うん、結構小樽のことを知ったし、
うん、
いろんな人と関わることができたので、うん、これからも 小樽のために何かしらやっていきたいなって思います。
ありがとうございます。では宮田さん、何かありますか？
そうですね、とりあえず今の私の仕事はこの企画を成功させることですので、うん、まあ、夏に関わらず今からも始めているのですが、うん、自分にできることを精一杯頑張りたいと思いますので、皆さんこうぜひ応援していただければなと思います。
はい、あの2人の活動はきっと今後も例えば新聞とかテレビとか、ね、何かしらの形で目にすることを市民の方も多いと思いますので、ぜひ応援をしていただければなと思います。はい、はい、では、加藤さん、何か1曲かけるとしたら何の曲かけたいですか？
サンボマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜでお願いします。
はい、では宮田さんは何の曲にしましょうか？
はい、ヨット海ということで、うん、海の声、
はい、はい、あの浦島太郎のね、あの宣伝で、はい、あのかかってるやつですね。はい、わ、はい、かりました。では、加藤さん、宮田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、NPO 法人小樽クリエイティブプラスなんですけれども、3月14日にイベントを行うんですね。こちらご紹介させていただきます。小樽トレイス&レコードというイベントで、マダラジにも出演していただきました、町おこし協力隊の鳥居さん、この方が、鳥居さんがディレクションを務めております、地域おこし協力隊ですね、鳥居真由さんがディレクションを務めておりますイベントでございます。小樽トレイス&レコード、表現活動による記録と実験ということで、小樽クリエイティブプラスのホームページご覧いただきますと見ることができます。3月14日土曜日ですね、正午12時から19時夜7時まで行われます。会場は重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店で行います。会期中は通常展示と異なりまして、アート展示、パフォーマンス、DJ やカフェ&ショップということで、いつもの旧日本郵船小樽支店とは違う雰囲気を楽しめるということで、入館料は一般300円、市内在住の70歳以上の方150円と、高校生と70歳以上の方が150円、中学生以下無料となっています。主催は、小樽クリエイティブプラスということになってます。小樽に残る貴重な空間でアートや音、体の表現が重なり合い、今という時間を記録していく実験です。歴史ある建物の中で一日だけの特別な時間を作ります。その場にいること自体が未来に残る痕跡になる、そんな体験をお届けしますということで、マダラジに以前出演していただきました地域おこし協力隊の鳥居真由さん、ディレクションで行います、OC プラスのイベントということで、3月14日ぜひ足を運んでみてください。またこの OC プラスの活動、北海青函第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという活動、そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという会員を大募集しています。詳しくはこちらもですね、 OC プラスのホームページをご覧ください。では次回の放送は5月になりますが、第2月曜日、こちらもお引越ししますので、第2月曜日となります。5月11日月曜日の11時からマダラジ放送いたしますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。マダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。